最初にですね、マタイの福音書の13章31節から35節。マタイの13章31節から35節。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って、3サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。イエスはこれらのことを皆例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。その次はマルコの4章の30節から34節です。マルコ伝の4章30節から34節。また言われた、神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちにだけは全てのことを解き明かされた。ルカの福音書の13章18節から21節です。ルカの13章の18節から21節。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭にまいたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。またこう言われた。神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って3サトンの粉に混ぜたところ、全体が膨れました。以上でございます。それではよろしく。
金曜日から昨日まで、昨日も撮ったんですけど、タイのバンコクまで来まして、日本からだいたい37年くらいだったんですが、非常に、いい会だったと思うんですね、どうでしょうか。バンコクで一番大きな仕事は食べることです。いやー、おいしくて。少なくてもいつもやるホテルで、アメリカももちろん最低です。バンコクはもう最高に違いないけど、2月まだありますから、早く申し込めば。中南人の人々は初めて福音を聞いて、祈るようになりました。その中の一人のために別に祈ってください。大型ミキコ、ご小さいなんですけども、彼女は聖書に言われていることを聞いたとき、まず泣いちゃったんです。聖書とは何と言っているかと言いますと、誠の神はどうしようもないダメな人間から何も要求しません。救われるために、聖書の知識も立派になることもお金も。そして彼女は急に悲しくなったか嬉しくなったかわからない。本当にそうか。いやー、ありがたい。その夜僕は話すつもりだったけど、彼女のこと聞いて、彼女は次の朝早くネイパールまで行くようになると聞いたとき、早く慌てて、他の兄弟あなた話しなさいと言って、他の人たちと交わったし、彼女もそうだったんです。結局ネイパールにいる人々の多くは食べ物がなくて餓死する人は多い。聖書を持っている人は滅多にいない。もう考えられない国だそうです。 ですか、このような人たちに、まことの神は待っておる、受け入れたって受け入れたくてしょうがない。ただ、悔い改めれば、憐れんでください、恵んでください、という態度を取ると、主は必ず希望を与えてくださる。希望があれば喜びもあるし、力も与えられるのですと。まあ、彼女はそういうことを今から礼拝で述べ伝えたいと。まあ、目で長く言ったかどうかちょっと分かりますかね。分からないね。もちろんネパールから来て、そしてネパールに戻ったのです。まあ、ぜひ彼女のことを特別に覚えて祈ってください。まあ、一人の男がいまして、伊藤周知、60歳ですけど、まあ、からは、まあ、初めて驚いたんですね。ここまで来て、宗教に対する反対の話を聞くのは、夢にも思ったことがない。まあ、嬉しくなっちゃったんです。結局も束縛されたくない。自由にならない。本当の幸福を得たい。まあ、彼は日本から行ったんですから、前に多分バンコクに住んでいたと思いますけども、そちら、兄弟の友達なんです。彼のことも特別に、まあ、覚えてください。まあ、もう一人いましょうか。関姉妹の、まあ、家族、みんなちょっと顔を見せたんですけども、上の長男、友弘、中3歳なんですけど、まあ、彼は、まあ、イエス様信じます。信じますと、素直に言ってほしいけど、なんですかね、中3歳であるのに、やっぱり、まあ、ノイローゼ気味ですかね、何の喜びもない。いくら頼んでも、笑いなさい。無理。まあ、もちろんなかなか学校行きたくないし、まあ、ご主人の救いのために必要かもしれないけど、ぜひ、あの友弘のことを覚えてください。まあ、今日の読まれた箇所の題名は、からし種の例えと付けられるなのではないかと思います。まあ、この間、私たちは一人でに実を流せる植物の例えから、まあ、主の国、まあ、神の国について学びました。植物はおのず実を出し、上々に成長して、その必然的な結果として実を結びます。これは主が昇天されてから、信ずる者が手に引き上がられるまでの間の、この地上に送る、まことの教会の聖地のあれ様について示しています。植物が成長すると、まあ、収穫の時が来ます。主は私たちを黙って見つめておられ、私たちが成熟して実を結び、手に上げられるのにふさわしくなるのを、まあ、じっと待っておられるのです。まあ、主の目的とは一体どういうものなのでしょうか。エペソ書5章27節に次のように書かれています。ご自身で死にやしわやそのようなものの何一つない記憶、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。まあ、空中最後の時、実現されます。もう一箇所、黙示録の19章の7節。457ページになりますが、私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。まあ、これこそが主の目指しておられる目的です。まあ、今日私たちはその次に書かれてあるからし種の例えから、まあ、主の国についてちょっと考えたいと思います。前回学びました植物の例えは神の国がその内面ではどのように隠されているところで成長するかについて書かれてあり、今日学びます。からし種の例えが神の国が今度は内面的ではなく外面的に目に見える形でどのように成長するかについて書かれています。 まあ、今日は2つの点からちょっと考えたいと思います。第1番目は神の国とは一体何なのでしょうか。第2番目、神の国は現在どのような現れを示しているのか。この2つの点についてちょっとだけ考えたいと思います。まあ、神の国とは何なのでしょうか。この問いに対しての一番明らかな答えとは、おそらくいわゆる主の祈りの中で含まれています。マタイによる福音書の6章9節と7節を見ると次のように記されています。マタイによる福音書6章の9節と7節です。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。まあ、ここで3つの言葉、皆、御心、御国とあります。大切なのはもちろんそれなんです。御国が来ますようにとイエス様は祈られましたが、この御国こそ、まあ、神の国に他なりません。神の国とはこの祈りによると主の皆が崇められるところです。それから主の御心が行われるところです。今日すでに天においてはそのことが実現していますけど、地上ではそうではありません。それゆえイエス様は、まあ、ヨハネ伝書8章36節に次のように言われました。イエスは答えられた、私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ地に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。まあ、イエス様はこの世の君、今の目に見える世界の君、王様とは悪魔です。主はこの権威を悪魔に一度渡したんです。神の国はこの世とは全く相いれないものです。今日の国は、まあ、ある政治形態を持っており、まあ、支配者を持っています。けど神の国の支配者とは一体誰なのでしょうか。言うまでもなく主イエス様です。イエス様の支配されているところ、そこは神の国です。人が主イエス様を自分自身の主として受け入れ、主イエス様の御心に従うなら、その人は神の国の国民となります。神の国の国民の特徴は常にイエス様の御心を尋ね求めること、またその御心に沿って歩むことを願い、また実際に御心を歩むことです。彼らの唯一の願いは主イエス様の皆が崇められることです。また彼らは心からイエス様に対する愛に満たされており、常に主の必要に自分自身の備えている。このような人たちは今日すでに天国の素晴らしさを味わい知っているものです。まあ、主だけが中心になってもらいたい。自分はどうでもいいという態度を取る恵みに預かる者は、やっぱりどういうことがあっても喜ぶことができるのです。第2番目の質問は、今日、神の国はどのような形で現れているなのでしょうか。神の国の現れは今の世では氷山の一角のようにほんのわずかしか私たちの身に触れる形では現れていません。神の国は主イエス様のご栄光を大切にする人々を通してのみ現されます。今日の私たちの目を奪うものは大部分悪魔の技です。 まあ、この世の支配者は前に話したように悪魔です。もちろん主は許せなければ何にもすることができません。また人々は人間が成し遂げた事柄を驚嘆な目を持って見つめています。その人間の技の一つにはいわゆる宗教です。